ダニエル書の6章からメッセージを語らさせていただきたいと思います。タイトルは困難を乗り越え、そして用いられる秘訣ということで、ダニエルの姿から語らさせていただきます。ダニエル書6章の最初を開いていただければと思います。以前にもこの箇所をメッセージしたことがありますが、改めてこの箇所から私たち今日も教えられることが多くあると思いましたので、この箇所から語ることにさせていただいています。ダニエル書の6章の1節から最初にまず3節までを共に見ていきたいと思います。今日は特にこの困難を乗り越えて用いられていく秘訣を3つのポイントでお伝えしていきたいと思っています。それではダニエル書の6章の1節から3節まで、交互ではなくて一斉に読みたいと思います。それでは共に読みましょう。はい。ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大衆を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであった。さてこのダニエルは他の大臣や大衆よりも極めて秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼が任命して全国を治めさせようと思った。はい。このダニエルがどういう人物かというのはダニエル書の初めから読んでいただければよくわかるんですけれども、イスラエルから連れて行かれ、バビロン捕囚のような形でですね、連れて行かれました。非常に、当初は若く、そして優秀な人物でした。彼には、バビロンで、その国の名前が付けられたりとかですね、またその風習を強要されようとしたんですけども、しかしユダヤ人として本当の主を信じるその信仰を守り通した、そのことがこの5章までのところにも書かれています。信仰の戦いを通り抜けていき、この6章に入るときはダニエルも80歳ぐらいになっていた頃になります。80を超えていて、そして帝国もバビロン帝国からこの時にはペルシャ帝国に変わっています。このダレイオスというこのペルシャ帝国の、強大な王様ですね。この方の時に彼は3人の大臣のうちの1人となり、さらにその中でも一番優れていたということが書かれています。ですので、王様のもう次に、偉いというかですね、それぐらいのポジションを彼は得ていました。当時のペルシャ帝国は非常に強大でしたので、あのあたりですね、トルコのあたりとか、地中海のちょっと右側というか、右側というかですね、東側、そのあたりのところを中心にですね、非常に大きな、当時でいうと本当に世界的な帝国となっていたわけです。しかしその中でこのダニエルは、他国から連れられてきた人物であったにもかかわらず、非常に優れていて、用いられるポジションに立っていました。また帝国が変わっているにもかかわらず、前の帝国でも用いられていましたが、このペルシャ帝国になってもさらに用いられていったわけです。その理由について3節のところに聖書はこう述べています。さてこのダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。ダニエルが用いられたその理由として、彼のうちに優れた霊が宿っていたということが書いているわけです。ダニエルがもともと選ばれたものであったから、生まれつき優れた霊が宿っていたのか、彼はそのためにずっと信仰を守り通すことができたんでしょうか。いくらダニエルもですね、非常に優れた人物であったといっても、彼も人でしたから、神ではないわけで、彼自身がこの優れた霊が宿っていたその理由があったと思います。そのなぜ彼が優れた霊が彼の中に宿っていたのかということもこれから見ていきますけれども、彼はこの優れた霊が宿っていたからこそ、困難を乗り越えることができ、このバビロンにおいても、ペルシャにおいても、帝国の中で用いられることができました。それがどうしてなのかということが、続く4節5節にまず出てきます。4節5節を一緒に読みましょう。3、はい。 大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、で何の怠慢も欠点も見つからなかったので、そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も、はい、ここでダニエルがなぜ優れた霊が宿っていたかということ、そして彼が用いられた秘訣が書かれています。それは4節の最後の1行です。まあ、最後の2行のところに書かれている言葉です。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったからである。まあ、これは本当に素晴らしい褒め文句であり、そしてこれはもう神を信じる者として、本当の神を信じる者としてというだけではなく、この世の王から見ても非常に、何の欠点も見つけることができない素晴らしい人物であったということがわかります。今日ですね、一つ目のポイントをまずお伝えしたいと思います。それは、主と人の前に誠実に歩むということが今日の一つ目のポイントになります。主と、そして人の前に誠実に歩むということです。主と人の前に誠実に歩むこと。それがこのダニエルの困難を乗り越えて用いられる秘訣の一つ目のことでした。主と人の前に誠実に歩むこと。この4節にも、彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったからであると。まあ、もちろん私たちは人ですから、弱さがあります。肉の性質もありますから、時に確かに怠慢や欠点、それは誰にも存在することです。まあ、ここにはこう書いてありますが、ダニエルにもいろんな葛藤や人生の中の80年の間に戦いもあったと思います。何一つ彼が失敗しなかったかどうか、それは私たちはわかりませんが、同じ人として何かしらの戦いはあったことだと思います。しかし彼は80年を超えるこの歩みの中で、彼は忠実であった、そのように言われる人物でした。ダニエルは神を信じていない、まあ、聖書が語る本当の神を信じていない、その世界に置きながら、いながらも、忠実に、誠実に働き、そして有能でした。まあ、このことは私たちが世の中で働くときも、まあ、クリスチャンであるから世の中で働くことが嫌だなというだけでですね、日曜日は頑張りたいけど、平日は何とか耐えて、もう適当にやっとけばいいということではなくて、聖書が教えているのは、クリスチャンとしてこの世においても誠実に忠実に働くということを教えているということです。もちろんこのダニエルの1章から5章を見ていくとわかるんですけども、彼は非常に大きな困難を乗り越えてきました。神を信じる者としてこの世界で働くときには、どれだけ忠実に誠実に働いても葛藤がやってきます。今日のこの6章でも葛藤がやってきます。しかしその中においても、神の前に誠実であり、そして人の前に誠実である。そのことを、このダニエルは求め続け、歩み続けた人物でした。しかし、そんなダニエルを、この他の大臣、また、その下のポジションにいる大使たち、ある、こう、地域をですね、治めている者たちです。ペルシャ帝国が非常に大きかったので、たくさんの大使たちが、その地域にいたわけですね。まあ、日本でいうと県知事のような存在の者たちがいたわけです。その大使たち、そして大臣たちからすると、ダニエルの存在は非常にイライラするというか、彼のポジションを欲しい、そして彼を失脚させようと妬む者たちがいたわけです。4節を見ると、ここでダニエルを訴える口実を見つけようとしたということが書いてあります。まあ、ダニエルが正しく歩んでいるにもかかわらず嫉妬をされたり、また、失脚させようとする動きが出てしまったということです。私たちが誠実に忠実に歩んでいても、職場や人間関係の中でそのようなことが起こることがあります。そこにはサタンが働いてくるわけですね。その人間関係の中で、主にあって用いられていくときに、主に誠実に歩むときに、なんとか転ばせようとしてくるわけです。まあ、うまく人間関係を保つためにですね、 ダニエルが妥協していくこともできたりとか、もっといろんなことをする、できたかもしれません。まあ、ここに書いてないですけど、ダニエル自身できる限りのところでしていたんだと思います。彼は誠実に時間をとっていろんな人たちと対話をしていったことだと思いますが、それでもサタンが働き、また様々な罪の誘惑がやってくるときに、この大臣や大使たちというのは、本当の神を信じてない者たちでしたので、ダニエルを、まあ、貶めようとしてきたわけです。しかし、その中にあっても、ダニエルは妥協することなく、忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったと書かれていることは非常に素晴らしいことである、そのように思います。まあ、一つ目のポイントで、主と人の前に誠実に歩むことと言いましたけれども、私たちの普段の生活の中ではいかがでしょうか。主の目の前に、私たち一人一人は誠実でしょうか。まあ、誠実さというのはですね、どこを切っても変わらないということがあります。日曜日の教会に来ているときは誠実だけれども、平日のこのタイミングは違うとかではなくて、どんなときも変わらず誠実であるかどうか、そのことは非常に大切なことです。一箇所御言葉を開きたいと思います。別の箇所ですね。箴言の三章の三節から七節を開きたいと思います。箴言の三章の三節から七節です。箴言の三章の三節から七節。箴言の三章の三節から七節。箴言の三章の三節から七節を共に読んでいきたいと思います。少し長いですけど、声を合わせて共に読みたいと思います。箴言三章の三節から七節、一緒に読みましょう。三、はい。恵みと誠があなたを捨てないようにせよ。それをあなたの首に結び、心の板に書き記せ。神と人の前に好意を得、聡明であれ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道に全てにおいて主を知り、主があなたの進む道をまっすぐにされる。自分を知る。メン。箴言で今読んだことが書かれていますが、特に4節のところにこう書いてあります。神と人の前に好意を得、聡明であれ。神の前にということだけでなくて、人の前にということもここに書いてあるわけですね。好意を得、聡明であれ。私たちがクリスチャンとしてこの世を歩んでいくときに、神の前に誠実であるか、そしてまた人の前に誠実であるかということが問われます。そしてその鍵となること、それは三節にあるように、恵みと誠があなたを捨てないようにせよ、それをあなたの首に結び、心の板に書き記せとあります。私たちの心の板に何が書き記されているでしょうか。まあ、この箇所の中でもですね、特に五節のところにも、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなとあります。私たちは自分の心にしっかりと御言葉を蓄えて、そして主により頼んでいかなければいけません。自分の力にもしダニエルが頼ったんであれば、うまくいかなかったかもしれません。またただ単に妥協するだけであっても、彼は主からの知恵を得ることができなかったと思います。自分の悟りや経験ではなく、心を尽くして主により頼んでいった、まさにこの箴言のこの箇所に書いてあること、そのことはダニエルが実践していたことであると思います。6節にあるように、あなたの行く道すべてにおいて主を知れと。主があなたの道、進む道をまっすぐにされる。まあ、時に私たちの道はまっすぐに見えない時もあるわけですけれども、しかしその中でも、主により頼み、 そして主の御言葉を、そして主の恵みと誠を私たちは心の板にしっかりと書き記していかなければいけません。まあ、戦いがある時というのはなかなか難しいものです。妥協をしたりとか、うまく逃げ隠れして調整したいなという誘惑がやってくることがあります。ダニエルもうまくいろんな他の大臣たちをうまくやるためにですね、妥協をして、まあダニエル他の章だったらですね、神々の前とかに捧げられた食べ物とかですね、ブドウ酒とかを飲むことを強要されそうになったことを断った箇所があったりとかですね、ダニエルの仲間たちが燃える炉の中に投げ込まれることであったり、様々なことも書かれています。しかしそのような中でも彼はぶれることなく主に仕え、そして人の前にも王に忠実に仕えるものでした。一つしかし、ここでラインがあると思います。それは、主の前に正しく使えるというのは、やはり御言葉を実践していくことです。何が罪であり、何が主により頼んでいくことが、どのように歩むかは聖書に書いてあります。でも世の中で生きていく、例えばダニエルであれば、ペルシャの王やバビロンの王に仕えていくときには難しさがあります。他の神々であったり、他のその国の習慣であったり様々なものがあるわけです。しかしダニエルが絶対に譲らなかったのは神を敬うこと、神の道を歩むことでした。王の前に忠実に歩む中でも罪を強要されそうになるとき、聖書に反することを強要されそうになるときはダニエルはきっぱりと断っています。ここは私たちが歩むときに大事なポイントであると思います。神の前に誠実に歩む、そして人の前に誠実忠実に歩むけれども、しかし人の前においては私たちの目の前にいる人、私も含めて誰もが完璧なものではありません。そして誰もがクリスチャンなわけでもありません。特にこのペルシャ帝国の中でいろんな宗教が入り混じり、王をもう崇拝するようなものとかもたくさんのことがあるわけです。しかしその中でも御言葉からそれることがない歩みをしていく、そしてその上で最大限忠実に王に仕えていく、そのダニエルの姿というのはこの今私たちが地上で生きる中でも教えられることが非常に多くあるのではないかなというふうに思います。決して聖書の教えている通りの歩みをしていったらもう完全にこの世に反していて、この世の中で忠実に歩むことが不可能というわけではないということです。聖書が教える通りに歩みながらも、しかし葛藤しながらも、しかしこの世においても忠実に誠実に歩むことが求められていると思います。誠実であることの鍵の一つはやはり、この御言葉にかなった歩みをしているかどうか、そのことであるかなと思います。その時に、この箴言の3章の4節にあるように、神と人の前に好意を得、聡明であれと。好意を得ることができるのではないかと思います。初代教会の最初の教会もですね、ペンテコステの日に聖霊の下りがあって、1日に3000人が救われて、そして多くの人たちがそこに加えられていって、好意を得ていったことが書かれています。一方、しばらくすると迫害が始まっていって、彼らは散らされてもいきました。好意を得ることもでき、また迫害も受けていくことも起こっていったわけです。両方書かれています。クリスチャンとして歩んでたら、何の抵抗もなく無風地帯でですね、いつも好意ばっかり得るだけであれば、まあ感謝なことなんですけども、そうとは限らないわけです。ある人たちからは非常に好意を持たれるかもしれませんが、ある人たちからは妬まれたり攻撃をされることもあります。これはクリスチャンとして歩んでいくときに事実起こってくるわけです。しかしそのような中で、主に心を尽くしてより頼み、主の前に、また人の前に誠実に歩み続ける、そのことは私たちにとって非常に大切なことではないかなと思います。私自身も牧師になる前に社会人をしていましたけれども、一般の企業で働きながら本当に信仰を保って、そして聖書に基づいた歩みをしていくということのバランスというのは非常に日々戦いであったなということを思います。今日何を食べたらよいか、これはしたらいいのかいけないのか、聖書にね、全部書いてあればいいんですけど、そういうことまで細かくは書いてないわけですね。しかし聖書を読んでいく中で、聖書がどういうことを罪と定めているかというラインを私たちは知っていくことができます。神が祝福されるその道は何かということを知っていくことができます。 と同時に、この社会で生きるときに誘惑もあるし、いろんな戦いも起こってくるわけです。人間関係のトラブルもやってきますし、仕事の上での、ね、少し、例えば不正をすればもっと儲かるんではないかとかですね、楽な道ではないかという誘惑がやってくることもあり得るわけですね。しかし、そのようなときに、ぜひ私たちはもう一度御言葉に戻りましょう。そして、このことは、神の前にも、人の前にも誠実であるのかということが問われると思います。人の前に誠実であっても、神の前に誠実でなかったら意味がないわけです。両方に誠実であるかどうか。そして人の前に誠実であろうとするときに、それは、聖書に基づくそのラインであるのか、ただ単に相手が受け入れたいことをただしているだけなのか、私たちはそのあたりも問われてくるのではないかな、そのことを思います。続けてダニエル書に戻っていきたいと思います。ダニエル書の6章の6節から10節を続けて見ていきたいと思います。ダニエル書6章の6節から10節です。ダニエル書の6章の6節から10節。少し長いですので、この箇所は交互に読みたいと思います。最初に私がお読みします。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきて、こう言った、ダレイオス王よ、永遠に生きられますように。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。十節ちょっと重要ですので、十節は皆さん一緒に見ましょう。三、はい。ダニエルはその文書に署名されたことを知って、自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方向に窓が開いていた。彼は以前からしていたように、神の前に祈って感謝を捧げて。この箇所を見るとですね、ダニエルはいつも祈るものであったということがわかります。今の皆さんで一緒に読んでいただいたこの10節のところには、彼はこの試練がやってきた、危険がやってくる中で、それを知っていながらも屋上の部屋で祈っていました。そして十節の真ん中にはこう書いてあります。彼は以前からしていたように、日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。以前からしていたように。危険がやってきたから、問題が起こったから、だからその時に慌ててしたというわけではないわけですね。また同時に、問題がやってきたからやめたわけでもないわけですね。急に慌てて祈ったわけでもないし、急に慌ててやめたわけでもない。彼はいつも通り、以前からしていたように彼は祈った。ダニエルはいつも祈る人物でした。彼の家の屋上は、そこに祈りの部屋があり、そして、エルサレムの方向に窓が開いていました。良い時も悪い時も、普段の時も、また問題が多い時も少ない時も、このような危機の時も、彼は変わらず祈り続ける人物であったわけです。ダニエルがバビロンに連れてこられてからもたくさんの危機がありました。しかし彼は祈りをやめることがなかったわけです。そして彼はこの祈りの習慣の中で多くの危機を乗り越えてきたわけです。祈りの中で、この習慣が、祈りの習慣が彼を支え、そして神の力がそこで働きました。私たちもどうでしょうか？祈りの習慣をしっかりと持っているでしょうか？良い時も悪い時も、どのような時にも、祈れているでしょうか。以前からしているようにと言えるような状況でしょうか。 まあ、先ほども言ったように、困った時の神頼みとかですね、まあ、世の中のですね、キリスト教に限らずいろんな宗教を信じている人たちはですね、困った時に神頼みであったりですね、年末に、金を好きにお寺に行ったり、年始に、神社仏閣に行ったりとか、そういうことあることが多いかもしれない。まあもちろん熱心にいろんな神々を信じていらっしゃる方もいるかもしれませんが、日本人は困った時の神頼みでですね、困った時に生きやすい、そういうところがあるかなと思います。気をつけないで、クリスチャンもですね、私たち本当の聖書が教える神を信じているけれども、困った時だけ祈るけれども、困ってない時は祈らないと。自分の力で生きるというふうにならないように気をつけなければいけません。どんな時にも祈る。そして日に三度と、このダニエルが祈っていたように、私たちは朝や夜や、また都合がつくのであればお仕事中でもですね、どこか休憩の時とかでもいいです。短くてもどこかのタイミングで例えば祈る時を持つとか、祈りの習慣をしっかりと持っていく、そのことが大切ではないでしょうか。今日二つ目のポイントをお伝えします。それは祈るものとなることです。祈るものとなること。このダニエルが困難を乗り越えて用いられた秘訣の二つ目、それは彼が祈るものであったからです。私たちも祈るものであるならば、困難を乗り越え用いられていくことができます。祈らずに困難を乗り越え用いられることは不可能です。聖書のどの人物を見ていっても、用いられるものというのは神と親しく交わるものであったということが言えます。そして神との親しい交わりが失われたときに、その人物は用いられなくなってくるわけです。そして困ったときだけ神の前に出ようとですね、サウロとかもそういうところがありましたけれども、そういう人物はどこかでこけてしまいます。いや、今までがあまり祈れてなかったなと思う方も、今日から祈ればいいわけです。習慣というのは新しく始めればいいわけです。まあ、統計上ですね、大体、新しい習慣というのはですね、まあ、3週間、20日間ぐらい続けると習慣となっていきます。そして習慣が失われるのは大体3日だと言われています。まあ、ちょっと風邪をひいて休んだらが大体3日ぐらいでしょうかね。とか、年末年始とか忙しい時とか3日ぐらいかもしれませんが、習慣が失われやすいのはそういう時だということです。しかし大体3週間とか20日間、同じことが続いていくと、それは習慣化されます。まあ、筋トレであったりですね、タバコやお酒をやめるとか、また、クリスチャンであれば聖書を読んでいくことであったりとか、祈ることもですね、習慣にしていくには3週間ぐらい続けていくと、それがその後も続いていくようになっていきます。まあ、そして3日で失われるということは、そのちょっと3日ぐらい気をつけないといけないということですね。1日2日ぐらいだったらなんとか、体調悪いときとか、急な予定が入るときとかですね、葬儀とかが入るときもあるかもしれませんが、しかし私たちは良い習慣を今日からでも築き上げてくることができるわけです。ダニエルは、この良い習慣として祈るという、確固たる、習慣を持っていました。そしてそれが彼が用いられた秘訣であったわけです。このダニエルがなぜエルサレムの方向に向けて祈っていたかということのためにですね、もう一箇所御言葉を開きたいと思います。第一列王記の8章の48節から49節です。第一列王記の8章の48節から49節です。第一列王記の8章の48節。49節です。第一列王記の8章の48節から49節。まあ、この箇所はですね、ソロモン王が神殿が建った時に祈ったその言葉がここに記されています。第一列王記の8章の48、49。まあ、ソロモンがね、さっきの箴言もそうですけれども、素晴らしいことをたくさん彼は語り、祈るわけですけれども、しかし彼も不完全な人物であったということも私たち知るわけですが、しかしこの8章の48節、49節のこの祈りを、神殿が建った時に彼は祈りました。それではこの箇所も、ちょっと長いですけども、一緒に読みたいと思います。第一列王記の8章の48節、49節です。3、はい。取られていた敵国で心のすべて、魂のすべてを持って、うん 地、あなたがお選びになったこの都、私があなたに祈るなら、あなたの御座が据えられた場所である天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶えて、アメン。ここで、予言的に語られるわけです。この祈りは捕らわれていった敵国で素晴らしい神殿が建った時に語られたこの祈りの言葉ですけども、いつかこの立派な神殿のある場所からも人々が囚われていくことがある。しかしその場所で心のすべて、魂のすべてを持ってあなたに立ち返るなら、へりくだり悔い改めていくなら、そしてこの与えられた約束の地エルサレムに、そしてこの宮の立っている場所に向かって祈るのであれば、天から主がそれを聞いてくださる。そのことをこの祈りの中でソロモンは祈ったわけです。そして後にこのダニエルは実際に国を連れて行かれて囚われていったところで、この聖書の言葉、この祈りを忠実に守っていたわけです。自分たちの民が失敗をし、そして敵国に囚われているその場所で、彼は悔い改めの心を持って、心のすべてを持って主に祈り、そしてその方角はここにあるように、エルサレムの方向に窓を向けて、そして彼は祈っていきました。しかしエルサレムの方向に祈ることが一番の目的ではなくて、祈るなら49節にあるように、御座が据えられている天で主が祈りを聞いて答えてくださるという、その信念が、その願いがあったからです。エルサレムに向けて窓を開いていたのは、この聖書の言葉を守ることとともに、神が天からそれを聞いてくださるという、そのことをダニエルは握りしめていました。ダニエルは御言葉を読み、そして実行するものであったということが、この箇所からもわかります。ダニエルがこの部屋の屋上とか上の部屋でですね、この窓を開けて、そして祈っている、その祈りの声、そして窓が開いてますから、他の人たちにも見えたことでしょう。ダニエルが窓を開けてエルサレムの方向に祈っていることは有名であったんだと思います。ですから他の大臣たちや大使たちは彼を訴えようとして、あのダニエルの習慣を責め立てようとしたわけです。ダニエルには何も欠点がなかった。だからダニエルのこの信じている神の律法、神の御言葉にそのことを引っ掛けよう、そのことで訴えよう、そのことをこの、ダニエルを妬んだ者たちはしてきたわけです。私たちも誠実に歩んでいても、この御言葉に沿った歩みというところを妬まれたり攻撃されることもあります。しかしダニエルはそれをやめなかったということです。ダニエル書の6章のところでも、この10節、ダニエル書6章の10節に戻りますが、ダニエルは10節の最初にその文章に署名されたことを知って自分の家に帰った。知らなくて家に帰って祈ってたわけじゃなくて、知っていて家に帰ったけども彼はやめなかったということです。ここは彼が妥協をしないところでした。ダニエルは罠が分かっていても祈りをやめずに、この危機を祈りの中で乗り切ろうとしていきました。私たちも今日問われていることだと思います。祈る中で私たちは困難を乗り越え用いられていくことができます。私たちは今エルサレムの方にですね、家の窓を開けてですね、窓がない角かもしれませんけどね、エルサレムの方向を計算したらね。エルサレムの方向に窓を開けなければいけない。その時代に今は私たちは生きていません。なぜならイエス様が十字架にかかり、死なれ、葬られ、そしてイエス様は三日目によみがえられました。そして私たちに聖霊が注がれ、私たちは聖霊様が住まう、ある意味主の宮と私たち自身がされているということです。私たちはいつでもどこでも祈ることができるものとされています。エルサレムの方角に祈るとか、エルサレムに、今神殿ありませんけども、神殿に行って祈らなければいけないということではなくて、 イエス様が十字架にかかるとき幕が裂けたように、私たちはいつでもどこでも主と交わることができるようにされています。私たち自身が主の宮とされています。ということは、私たちはエルサレムの方に窓を向けていく必要はありませんが、しかし私たちの心でしっかりと祈れているかどうかが問われます。このダニエル書の6章の10節のこのダニエルの祈る姿をですね、私たちの実際の祈りの習慣、祈りと照らし合わせていくと、まず一つ、ダニエルは屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていたとありますが、今日の私たちに置き換えるなら、私たちの心の窓はどこに向かっているでしょうか。私たちの心の窓は主に開かれているでしょうか。私たちの心の窓が閉じていたり、主の方角に向いてないとしたら、それは私たちの祈りは深まっていきませんし、祈れていないそのことを表しているんじゃないでしょうか。私たちの心の窓はいつも主に向かって開かれているでしょうか。ダニエルは開かれていました。またダニエルは、この十節にあるように、以前からしていたように、私たちは今日いつも祈るものでしょうか。もしそうでない部分があるのであれば、今日から祈る習慣を築き上げていくことができればと思います。また、ダニエルは日に三度ひざまずきとあります。この三度というのも私たちにとって今いつでも祈ることができますから、しかし大事なこととして彼が主にひざまずきとあったように、このひざまずくというのはへりくだることを表しています。私たちも主の前にへりくだって祈っているでしょうか。ひざまずく、へりくだるというのは主に権威があって主権があって私たちではないことの表れです。あなたの御心がなされますように、私の願いではなくて主の御心を、それを願い求める、へりくだる、そのことがこのひざまずきに表されています。そして最後に、十節の最後には感謝を捧げていたとダニエルのことが書いてありますが、感謝の祈りを私たちはいつもしているでしょうか。危機の時の祈り課題、問題の時の助けてくださいという祈りだけで終わるのではなくて、彼は感謝の祈りをしていました。状況は全く感謝な状況ではありません。彼を訴える者たちがはめようとしている罠に気づいていて、それでもなお彼は窓を開け、感謝の祈りを捧げていた。感謝のことを彼はしっかりと見つけ出し、そしてそれを祈ることができるものでした。敵国に囚われ、そしてそこで本心では敵国の王に仕えるのは嫌な気持ちもあったと思います。もちろんクリスチャンというかね、本当の神を信じているものではなかったわけですから。しかしそれでも彼はなお感謝の心を持って祈るものであったということです。今このダニエルのこの十節からだけでも四つのことを言いました。私たちの心は主の方に開かれているでしょうか。いつも祈るものでしょうか。主の前にへりくだるものでしょうか。そして感謝の祈りをしているでしょうか。ちょうど今愛知県のサッカー協会さんの指導者研修でね、前にもお話ししましたけども、先週も土曜日日曜日も、そして今週もですね、祝日の日、敦賀での会議が終わってから急いで名古屋の公会堂に行ってお話をしました。この一週間だけでも400人ぐらいのコーチの方々にお話ししましたが、この感謝することっていうのを去年もお伝えして今回もお伝えしたんですね。感謝することを選手たち、子どもたちにですね、特にアンダー12のコーチたちなので、ぜひ感謝することを見つけるように教えてあげてください。感謝することをしていくときに心の状況が改善されていったり、よく眠れるようになったり、また運動能力も上がっていきますよっていう統計を表したり、イライラすること、そっちに心の、よくですね、最近のスポーツとかいろんな言葉で矢印を向けるとか、そっちに矢印を向けるのではなくて感謝のことに向けることができるように、そのことをお伝えします。サッカー協会の幹部の方もですね、毎回メモを取りながら聞いてくださって、院長さん私と一緒に全部回るんですけども、今日のところはここが特に心に残りましたって毎回ちゃんと感想を言ってくださるんですよ。 感謝の習慣が大事だということを昨日は思いましたけど、今日は本当に実践させようというふうに選手たちに言おうと思ってますってですね、一生懸命言っておられたりですね、あ、嬉しいなということを思います。でも感謝することをまだクリスチャンでない方々にもお伝えすること、そのことも大事ですけども、しかしクリスチャンである皆さんにお伝えしたいことは、私たちにはどんだけ大変なことが起こっても失われることがない感謝のことがあるということです。感謝の荒探しをしなくても、私たちは神に愛されていること、イエス・キリストが私たちのために死なれ、そして復活されたこと、私たちの罪が許されていること、このことは変わることがない真実です。そのことを私たちはいつでも感謝することができるはずです。ぜひこの十節のダニエルの姿、このことを私たちは祈るもの、どう祈ればよいのか、祈るものとなるにはどうしたらよいかということの鍵が、このダニエル書6章の十節に書かれているのではないかな、そのように思います。以前にもお話ししましたが、この夏に私はフィジーでセミナーの奉仕やまた参加の方にも行ってきましたけれども、フィジーでも25年前ぐらいにリバイバルが、大きなリバイバルが25年30年前ぐらいにありました。リバイバルの鍵は悔い改めと祈りであったと現地の牧師たちが言っていました。しかし世の中の影響を受けていったり、教会が成長していく中でお金や力や様々なものが働いていくときに世俗化していき、祈らなくなっていたときにリバイバルが止まっていった。一部の教会でリバイバルが続いているところは祈っている教会なんだと思いますが、しかし多くの教会がそのリバイバルが止まってしまった、そのことを言っていました。祈りを通して私たちは変えられていき、この国でも福音がさらに広がっていくと思います。しかし祈らなくなるならば、それは止まってしまうということも学びました。また迫害の多い中国の国においてもですね、非常に大きなリバイバルがかつてありました。しかし国が豊かになっていき、また政府の弾圧が弱まっていた時に祈りが弱くなっていったんでしょう。クリスチャンの成長率も教会の成長率も収まっていってしまいました。しかしそのような中でまた迫害が強くなっていく中で、中国のクリスチャンたちが祈りをさらにもう一度立ち上がっていく時に、改めて今教会が成長していっている、そのようなことを聞きます。皮肉なものです。迫害がある時の方が人が祈るというのもですね、危機の時には人が祈りやすいことを表しているのかもしれませんが、しかしダニエルのように良い時も悪い時もいつも祈るものでありたいな、そのことが人生のリバイバルにおいても私たちにとって必要なことではないかな、そのことを思います。もし皆さんがですね、大きな問題がないこと、そのことは感謝しましょう。もしそういう方がおられたらですね、しかしその中で祈りを忘れてはいけないということです。今危機の中にある方は、さらに今まで以上に祈ること、そのことにですね、もう一度教えられていく時であるかもしれません。最後、この6章の残りのところをかいつまんで見ながら、そして最後のポイントをお伝えしたいと思っています。ダニエル書の6章の続く11節、そこでダニエルは捕らえられてきます。11節読むとこう書いてあります。するとこの者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め哀願しているのを見つけた。敵がやってきて迫ってきているのは外から聞こえていたことでしょう。しかし彼はそれでも祈りをやめませんでした。ごまかしませんでした。祈ってなかったですとか言わなかったんですね。そしてこの後で13節から15節のところで彼が捕まったことが王に伝えられていきます。14節を読むとこう書いてあります。このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くした。しかし15節でこの訴える者たちが言います。王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということがメディアとペルシャの法律であることをご承知ください。訴える者たちにとってはこのダニエルの祈りはもう格好の餌食だったわけです。彼は捕まりました。しかし先ほども言いました、神の前に人の前に好意を得、聡明を得よと審議にありましたけれども、ダニエルの誠実さ、それを見ていた人物がいました。それがこのペルシャの王だったわけです。 私たちが聖書に基づいて生きていくときに、神を信じて生きていくときに、戦いが多く起こるということも言いましたけれども、しかし見ている方は見ているわけです。王は、このダニエルの忠実さを喜んでいました。たとえ、イスラエルの神を信じていても、そして自分を礼拝することがなかったとしても、それでも彼のこの忠実に仕える心をこの王は喜んでいたわけです。ですから私たちが困難の中で信仰を貫き通すときに、必ず私たちに好意を持っておられる方々もあるということも覚えましょう。誰もが全員敵対するわけではないんだと思います。ここで王は必死にダニエルを守ろうとしましたが、法律を変えることはできませんでした。そこで彼は獅子の穴に投げ込まれます。16節をお読みします。それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけて言った。お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるように。18節。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をした。そばめを召しをせず眠ることもしなかった。ダニエルの誠実さ、忠実さがですね、この王の心も変えていったんだと思います。まあ、本当の神を信じるものでなかったはずのこの王がですね、一晩中断食したってんですね。まあ、どれだけこの忠実な心というのが、この王の心に届いていたかということがわかるわけですね。私たちの祈りは、この人の心を変えることができるんだということです。まあ、ある言葉があります。私たちの祈りというのは、神を変えるわけではなくて、私たちの心を変えるんだという言葉がありますけれども、その通りだと思います。祈り自体が神様の心を変えるとかではなくて、神様の御心は確かに存在します。しかし、祈る中で私たち自身も変えられていき、また祈りの中で周りの人たちも変えられていくことが、ここでわかります。そして、夜が明けます。19節で王が夜明けに日が輝き出すと、すぐに獅子の穴へ急いで行きました。そして20節でその穴に近づくと、王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言いました。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたか。21節から23節まで少し長いですが、そこを一緒に読みたいと思います。21から23まで一緒に読みましょう。3、はい。すると、ダニエルは王に語った。伝えてくださったので、主は私に何の危害も加えませんでした。神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼は神に信頼していたからである。ね、ダニエルはこの獅子の穴の中に入れられたけれども、そして王が願っていたように、まあ、何よりもダニエルの祈りに主が答えられていきました。22節で、御使いが獅子の口を塞ぎ、何の危害を加えられることもありませんでした。それは彼が潔白であることの証明であり、何も悪いことはしていませんと。王に対してもということをダニエルは言いました。王は喜び、穴から引き上げられ、そしてこの後で、このダニエルを中傷した者たちとその家族がこの獅子の穴に投げ込まれましたが、すぐに彼らは食べられてしまったわけです。死んでしまったわけですね。決して獅子の体調が悪かったとか、お腹が空いてなかったとかではなかったわけです。ここで最後の三つ目のポイントがあります。それは23節の最後にある、彼が神に信頼していたからであるというところです。三つ目の今日のポイント、それは神に信頼するということを今日の三つ目のポイントに挙げたいと思います。困難を乗り越え、用いられる秘訣の三つ目のこと、それは神に信頼することです。良い時も悪い時も、危機の時も喜びの時も、神に信頼する。それが困難を乗り越え、用いられるダニエルの秘訣でした。究極のあの獅子に投げ込まれて、その時であっても彼は神に信頼しているわけですね。 彼に信頼する者は失望させられることがない。それが聖書が教えている真実です。キリストに、またこの旧約において、本当の神に信頼する者は失望させられることがない。アメンですね。このダニエルのところからもそれは教えられます。別のダニエル書の箇所でですね、大事なことがあります。それは、もし燃える炉に投げ込まれたとしても、いろんなことがあったとしても、主が守ってくださるでしょうという信仰をダニエルやその仲間は持っていました。しかし、後に私たち新約聖書を読んでいくときにわかりますが、迫害を受けて命を落としていく方々も実際にいたわけです。競技場で獅子と戦い、食べられていった人たちが数多くありました。あるときは救い出されるかもしれない。あるときはそうでないかもしれない。しかしダニエルとその仲間たちが言っていた言葉の一つのことがあります。たとえそうでなくてもっていうことを彼らは言ったわけですね。主が救い出してくださるはずです。しかしたとえそうでなくても、主の栄光がそこで現れることを、主の御心がなることを彼らは祈りました。ダニエルもここで確かに獅子から救われました。この危機を乗り越えました。しかしきっとダニエルの心の中でたとえそうでなくてもという気持ちもあったんだと思います。それは主の御心だけがなるようにそのことを祈っていました。しかしそこには完全な神への信頼が見えるのではないかなと思います。確かに不安もあったと思います。大きな戦いでした。しかし主に信頼する者は失望させられることがない。そのことがわかります。なぜこれだけダニエルは神に信頼することができたのでしょうか。それは彼の80年を超える人生の中で祈り続け、祈りが応えられ続け、祈りの中で主との信頼関係が深まっていったからだと思います。主を信頼していくために御言葉を読み実践し、そして祈っていく中で、さらに信頼が深まっていき、この人生の終盤における大きな危機も彼は乗り越えていくことができました。人生には三つの坂があると言います。上り坂と下り坂とまさかがあるというふうに言いますけれども、私たちの人生にもそうだと思います。今が皆さんにとって上り坂の時か下り坂の時か、まさかなのかわかりません。しかし、どの時をとってもですね、誠実であるというのは変わらないと言いましたが、どの時をとっても、私たちは御言葉を読み、祈り、そして神に信頼するものでありたいと思います。私たちは正直不完全です。ダニエルも、良いところばかりがどちらかというと記されていますが、彼にも葛藤はあったと思います。しかしその中にあっても、彼は祈り続けました。今日、私たちは三つのポイントを言いました。一つ目、神の前に人の前に誠実に歩んでいるでしょうか。二つ目のこと、祈るものとなっているでしょうか。祈りの習慣が築かれているでしょうか。そして主に、信頼を置いているでしょうか。困った時だけ信頼しますとか、良い時だけ信頼しますではなくて、いつも信頼することができるようになっていきたいと思います。この三つのダニエルから教えられるこの六章のことからですね、私たちは実践していきたいと思います。今のこの時代も多くの戦いがあります。でもその中で、不安や恐れや、また、日本の国自体も難しい状況あるなということも思いますけれども、ある意味危機の時代とも言えます。しかしその中でこのダニエルのように歩んでいきたい、そのように思っています。共に主に信頼し続け、主の栄光を表していきましょう。このダニエルのことを、ダニエルの出来事があって、この王はですね、最後に国の全土に書き送っていることが25節から27節に記されていますので、その言葉を読んでメッセージを閉じたいと思います。25節から27節、皆さん一緒に読みましょう。最後に3、はい。それからダレイオス王は全土に住むすべての民族、国民、言語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私はここに命じる。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えをののけ、この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い出し、地においても印と奇跡を行われる。 に知識の手から歌に。アメン。私たちの信じる主はこのような方です。私たちを救い出し、助け出しとして奇跡を行われる主であることを感謝しましょう。そして今一度、誠実に歩むこと、祈ること、主に信頼することを最後ともに祈っていきたいと思います。目を閉じていただいて自由に祈りましょう。今自分自身の歩みは誠実でしょうか？祈れているでしょうか？主に信頼できているでしょうか？その3つのポイントで今心を探っていただきつつ祈っていきましょう。もし足らない部分があれば、今日主をもっと主の前に誠実に歩めるように、今日もっと祈れるようになるように、今日もっと主を信頼することができるように祈りましょう。またどうぞ今もし皆さんの中で危機の中にある、獅子の中に投げ込まれるような本当にそういう状況です。そういう方がおられたら今どうぞこの困難の中であなたが共にいてください。今祈りましょう。どうでしょう、皆さんの中で今試練や困難、本当に戦いの中に、嵐の中にあります、病の中にあります。どうぞこの困難や病が取り去られるように、主が守ってくださるように、そのように願っています。そういう方手を挙げてください。今病や困難の中にあります、そういう方おられたら手を挙げてください。ありがとうございます。よろしくください。今特別にお祈りします。愛する天の神様、今手を挙げられたお一人一人、今特に困難を覚えておられたり、また病を抱えておられるお一人一人、どうぞあなたが心に働いてください。また病んでいればその幹部にあなたが働いてください。主、獅子の穴からダニエルを救い出した主は、今日も天においても地においても印と奇跡を行われる方であることを感謝します。主はあなたの御手が豊かに今その問題に、病に触れてください。そして主をどうぞあなたが奇跡を成してくださることを信じます。私たちが祈る神は、信頼する神は変わることがなく、偉大な力を持ち、すべてを作られたお方ですから、すべての困難を克服し、そして、すべての病を癒すことができるお方であることを感謝します。どうぞその、今手を挙げられた方々の問題と病の癒しを通して、主よ、主の栄光が豊かに表されますように、皆が崇められますように、またどうぞ私たちの信仰が強められますように祈ります。また、手を挙げられなかった方々も今共に祈りました。主よ、私たちは弱いところがあるものです。お許しください。しかしそのような私たちを、あなたはそれでもなお誠実に救い出してくださり、私たちに愛を注いでくださっている方であることを感謝します。どうぞ主の前に、また人の前に誠実に忠実に歩むことができるように導いてください。時に世の歩む中で困難があります。どうぞ御言葉に沿った歩みをすることができるように、どうぞあなたが教えてください。いつも祈ることができるように、御言葉から教えられることができるように歩まさせてください。そしていつも主を信頼することができるように助けてください。他のものではなく、どうぞ主を信頼することができるように、主、あなたに信頼するものは失望させられることがない、その御言葉を感謝します。主、あなたに信頼します。私たちのすべてをあのダニエルのようにあなたの上に置くことができますように、そして失望させられることがなく、あなたの希望を持って歩むことができるように、主よ、あなたが導いてください。主は失われることがない。主の希望が私たちに与えられていること、感謝することが私たちに溢れていることを、主、あなたの前に覚えます。問題を数え上げるだけではなくて、主をどうぞ、感謝を数え上げ、主にある希望を握ることができるように。そしてどうぞ今私たちが祈ったその祈りに応えられた、そのことも感謝の祈りに変えられていきますように。問題の祈りが感謝の祈りに変えられていく、そのことを私たちの祈りの歩みを通して、あのダニエルのように体験させてください。ここにいる私たち一人一人、この地上を歩むダニエルである私たちが力強く歩めるように、どうぞあなたが内なる聖霊様をもって励まし、強め油注いでください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。